週刊村山由紀、小宮山由紀です。どうも。今ねこれがいつ流れているかちょっと編成上わからないんでいつ頃かわかんないんですけど、撮ってるのは、早朝ですねこれね。最近、お酒をやめている時と飲んでる時の差が激しくて、レコーディングとかね、ああいうライブ前とかでも1週間ぐらいお酒を飲まない時と、そういうのが終わってちょっと仕事の合間ができた時はもう1週間ぐらい飲み続けるみたいな、もう確実に体に悪そうな生活をしてるんですけども、今はまた断酒期間ということで、断酒期間に入るととにかく朝4時5時ぐらいに目が覚めて、それからもうコラム書いたり、今日は朝から、スペアリブを食べたり、さらに、コラム書いて曲を提供曲作るのもあってやったり、半分ジョギングみたいな感じで散歩したり、まあとにかく午前中アクティブになって、その代わり夜のお誘いを全部泣く泣く断るんで、本当に夜はもうおとなしくしている生活になるんですけども、そんなわけで今もですね、早朝せっかく起きてるんだからというわけでその時間を使って今撮ってますけども、ちょっと面白い話が最近ありまして、まあ、本当は小本3人で話しても面白かったんですけど、一人の時にちょっと話したいなと思いますけども、この間の、浦山由紀で紹介した夜を超えて本当にいいんだっていうねエピソードを話しましたけども、そのエンジニアさんと、慰安会的に焼肉を食べに行ったというところに実は裏話としてものすごい面白いものがありまして、それは何かというと、まあ、そのエンジニアさん、お世話になってるエンジニアさんに焼肉をご馳走するということで、どこがいいだろうと、でもちろん、まあ、せっかくね僕が選ぶから、まあ、何でもないですよ、このチェーン店連れてくるのもなんだしといって、ただ流行りのここ今有名だからっていうのよりも、やっぱりね、さすが由紀さんすごいとこ知ってますねってとこ連れて行きたいというわけで、すごい考えて考えてどうしようかなと思って、あるもう場所もちょっと本当にどことすら言えないですけども、ある焼肉屋さんを僕はここが一番すごいんじゃないかと思ってとか、そこを予約したんです。でせっかくなのでということでポニーキャニオンの人とか数名誘ってそこにしましょうと。でその前日までなかなか僕も時間がなかったりお店が閉まっていたりとかで連絡がつかなくて、当日の本当にお昼過ぎにやっと連絡ついて、今日の7時から取れますかって言ってギリギリ入れたんですけども、そのお店を、その来るメンツにですね連絡したんですね、メールで。でその際に、まあ、せっかくならこれやっぱ面白くした方がいいんでというか、まあ、実際そうなんですけども、まずそこはどの駅からも遠い場所なんですと、ここからも歩く、ここからも歩く、すごく不便な場所にありますと。でその、ものすごい古びた汚しい雑居ビルにあるんです。で実際このビルはもうすぐ取り壊される予定、まあ、これ本当なんですけど、なので、このお店もいずれなくなるか移転してしまうんですが、そんなもうものすごく怪しげなボロボロのビルのさらに地下にあります。で看板らしきものもちょっとあるんですが、もう基本こんなビルのこんな地下、誰も焼肉屋って書いてあっても入りたくないようなところですと。そしてさらに言うと1階は、ヘッズショップ、まあ、いわゆる、こうマリファナグッズみたいなものとか、脱法ドラッグみたいなものを扱ってる、ね、昔からの老舗ヘッズショップ、まあ、ヘッズショップってグレートフルデッドのデッドヘッズのものを売ってるということで、よくそういうところでヘッズショップというんですけども、が1階にありますと。さらに言うとそこの ヘッズショップのオーナーは、マリファナを栽培していて捕まったことがあります。これも事実で、僕が数年前に新聞で読んで、あそこだと思って、最近の時僕はそこのお店全く行ったことないんですけども、昔から有名なお店で、であそこのオーナー捕まったんだ、やっぱそんなことしてたんだっていうので覚えていて、つまり1階に、違法な薬物で捕まったこともあるオーナーがやっている、そのいかがわしい店があるオンボロのビルのさらに地下にある怪しげな焼肉屋です。皆さんの、ご来店お待ちしておりますという、あえてね、どんな店なんだろうっていう面白がらせるためにそういう書き方をして、これ全部事実なんですけども、でもちろんそれだけじゃなくて、実際焼肉はめちゃくちゃうまいんです。で僕も実は、この1年ぐらいしか行ってなくて、その店も40年以上あるんですけど、僕もその存在は全く知らなくて、食べログなんかにもほとんど書き込まれていなくて、こんなところにこんなのがあったんだって言って、その評価を見てもいまいちよく分からなくて、まあもうこれは行ってみようって言って行ったら、ものすごく美味しい、すごいいい店でびっくりして、ここ数年ではそのいわゆる、そのお店の感じと味のギャップみたいな意味でもう一番僕も衝撃を受けたお店で、それ以来そういうちょっとサプライズ的なことにみんなに、もうほんとすごい店あるからつって連れてくようなお店なんですね。だからいわゆる東京の焼肉名店みたいな感じで調べてもまず出てこないお店なんですけども、まあ、そういう説明を、皆さんに送ったところ、当日来れないキャニオンのうちのディレクターからメールが返ってきて、今ふと思い出したんですが、と、大昔そこで、デッドベア、要するにグレートフルデッドのキャラクターの、あのクマのね、人形みたいなありますね、キャラクター、あれを買ったことがある、そう言われて、大体その、まあ僕はそこ地図とか持ってたんで、ふと思い出してだけど、10年以上前にそこでそのあのデッドベアのクマのぬいぐるみを買ったことがあるんだと。でそれをまあ家に普通に置いておいたら、知り合いの、占い師に会った時に、突然あなたの家になんか変な色をした、多分クマだと思うけど、そういう人形があるでしょうと、デッドベア、これ知ってる人は分かると思いますけど、まさに、なんか迷彩色だったりレインボーだったり、いろんなちょっと謎な色の、まあ、いわゆる、テディベアみたいなクマではなくて、まあサイケデリックですからね、のいろんな変な色したクマなわけですけども、その要は柳井さんはそのデッドベアのことは知らなかったんでしょうね。要はなんか変な色した、クマのぬいぐるみあるでしょうと。でそれをあなたが購入したお店は犯罪の巣窟だから、そのクマからものすごい悪い気が出てるから早く捨てた方がいいっていうふうに言われたと。でそれを僕のメールを見て思い出したと。こんな僕はすごい話はないなと。つまりその占い師さんは もちろんそのクマのぬいぐるみがあることも、そこどこで買ったかも知らないはずだし、そもそもそのデッドベアというものすら知らないから、なんか変な色のクマみたいなものって言ってたんですね。そしてそれを購入したそのディレクターは、僕がメールでそのあそこの人実は犯罪捕まったんですよって、この最近、ね、言ったから初めて知っただけで、もともとはただ単にそこに行ってその人形を買ってただ置いてあっただけなんですね。だからその人もそのこの10年間ぐらい、まあ、そもそもそのお店にもう10年以上も行って、その人形を買って以来行ってもいないし、そこの人が犯罪で捕まったかそんなことも知らなかった。で僕がそれを書いたことによって、そのディレクターは、え、じゃああれやっぱ合ってたんだっていうか、それが分かってっていう、なかなか僕もその不思議なというか、そういう、占いだ霊だってあまり信じない人ですけど、これはさすがにすごいなと。でちなみにそのディレクターに、で結局どうしたんですか、その熊のぬいぐるみ捨てたんですかって言ったら、 いや お祓いに持ってって、お祓いしてまだ持ってって、どんだけそれ大事なのかちょっとよく分かんない。自分で買ってね、昔彼女にもらったとかの分かるけど、自分で買ってそれだけダメって言われたら普通捨てりゃいいんじゃないかと思うんだけど、なぜそこに、ディレクターが執着してるのかもちょっと謎ですが、まあ、いずれにしてもこれはすごいと。でちなみに、じゃあそれあまりにすごいからその人ちょっと教えてくださいっていうことで聞いたら、そのディレクターが、ちなみに僕が、部長になってから初めて久しぶりにその占い師さんのところに行ったら、部屋に入った瞬間に、あら久しぶりね、昇進おめでとうって言われたっていう。これもすごいし、そのディレクターの、彼女がもともと違うところで働いてる、その後半蔵門で働くことになったらしいんですけども、そのまだ半蔵門で働く前に、あなたいずれ半蔵門で働くわよって言われたっていう。これ何者だっていうね。そう、相当これは身近で、もちろんそのディレクターが僕にその嘘をつく必要もないですし、元々のその熊のぬいぐるみのね、もろもろの話はディレクターも知らないようなことがたくさんあった話だから、その占い師さんにしろディレクターにしろ作ってるとも思えないレベルだし、これは一体何なんだということで、僕のですね、友達の、もう占い好きの友達にその話をしたら、絶対に紹介してくれっていうことで、紹介したところ、キャンセル、ほとんどもう埋まってらしいんですけど、キャンセル待ちで月末に行けることになったということなんで、ちょっとそこでどうだったか聞こうと思ってるんですけど、なかなかこれはすごいなっていうね、ちょっとまた引き続きその後の話僕もだ聞いたらしたいと思いますけど、皆さん楽しみにしていただきたいなと。なんでこんな話をしてるかというと、今日はこの後夜にですね、夕日なめこの噂の開運ツアーの、次回分の取材で、宇宙人を呼べるというですね、グレゴリーさん、この間の、記事でちょっと出てきてますけども、グレッグっていう、カナダ人で宇宙人を呼べるんだと、カナダかな、アメリカのカナダかなっていう人に、ま、ちょっと会ったのが載ってるんですが、それを今日改めて会いに行って、呼べるって言ってるんです、新宿で。夜7時ぐらいから始まるんですけど、でこの間なめこさんと一緒だったんで、なんか呼べるって言ってたけど、本当呼べるんですかって言ったら、なめこさんも、いや多分呼べるんじゃないですかと、これ呼べたら大変なことなんじゃないかと、ヤフーライフマガジンどころか、やっぱヤフーニュースというか世界のヤフーニュースになっちゃうレベルの、果たして今日これからですね、宇宙人 UFO 呼べるのか。ちなみに新さん、なめこさんは、その呼べるんじゃないですかって言った後に、いやみんなが呼べるって思えば呼べますよって言ってるんですけど、僕呼べると思ってないから、どうそこを僕がね、大丈夫絶対これは本当に来るんだって思えば来るのか、あるいは僕のその邪念がね、呼べるはずないじゃんと思って邪念が邪魔をしてしまうのか、この結果はヤフーライフマガジンの次回の連載をこう動きたいというわけで、本日は僕の周りであったちょっと不思議な話をしました。もしまたえっていう展開がありましたら発表したいと思います。というわけで本日の村山由紀でした。